TBS Podcast。ラジオネームユーフォニアノビリシマさんからいただきました。歌丸さんはゲストを紹介される際に今日のゲストは〇〇さんですよいしょーといった感じによ
いしょーって、ね、
よいしょーという掛け声を添えられることが多いように思います、これは何がきっかけで始まった言い回しでしょうか、
はい、
もしルーツ等々分かるのであれば教えてください。これも私映っちゃったもんね。
そう、僕な
言っちゃうもん。
言っちゃう、よいしょーって、
よいしょーって言って
これ映っちゃうってことはいいんですよ。実はこれ私も映った結果なんですよ。これ実はルーツはっきりしておりまして、はい、3周年ではスターシックスジャンクション入門ということで4年目に突入したこの番組、リスナーの皆さんからの素朴なね、これを聞いてるときにうんと思ったようなことに答えていくというのは、いいところに気づきますね。よいしょ、ね、
よいしょ。
これはですね、本当にルーツがはっきりしておりまして、うん、東京 FM でですね、私が、うん、この TBS でウィークエンドシャッフルを始める前にライムスターでやっていたウォンテッド、さらにその前のマンデーマイクチェックというね、うん、番組があって、まあ、DJ 松永がすごい聞いて、ね、恥ずかしいラジオネームで送ってきたという、でっていう番組でおなじみのね、その、うん、ウォンテッドのアシスタントディレクター AD の、剣持洋平くんというね、はい、まあ、今でも TFM 行くと剣持くんなって、まあ、挨拶してよなんつって、うん、はい、元気にやっておりますが、この剣持くんのなんていうかな、剣持くんの技がよいしょだったんです。つまりそのなんかが、うん、なんかこう盛り上げるときに、うん、盛り上げるっていうか、例えばそのわかんない、まあ、じゃあ乾杯しましょうみたいなときに、うん、乾杯つって、まあ、パチパチパチって拍手するじゃない。そういうときにやっぱりこうね、皆さんこう一度にこう勢いがつかないようなときに、うん、乾杯なんとかで、はい、よいしょパチパチパチってこうよいしょと入れてやりだすと、はい、急に加速が
盛り上がるみたいな、
盛り上がりのやっぱ温度がちょっと5度ぐらい加速がこうつくんですよ。で、何かというと番組始めね、さあ始まってしまいました、ライムさん中間とかよいしょこうやるとよいしょってやると大体拍手、大体拍手とともにやるパターンが多いんですけど、
わかる、
わかる、いいよね、
いいんですよ。
でしかもこれよいしょっていうワード、なんていうのかな、邪魔にならないっていうか、やっぱり
言いやすい、なんかふーとか、うんうん、イエーイだとなんか
シャラミもある出ちゃうし、
パラパラ感が出ちゃうけどよいしょだとなんかいい感じがする、う
ん、よいしょはやっぱりその、さ、まあ、語源としてもね、わかりませんけど、よいしょするなんて言葉があるぐらい、うん、でもなんとなくこう、よ、ね、よ、みんなでよっと盛り上げて
よいしょっていう感じが、
なんかさ、こっちが持ち上げてる感じするんだよ、うん、よいしょと持ち上げてる、
ちゃんとこう受けてみたいな、
そうそうそうそうそう、自分が主役ってい
うよりは、あとなんかこう腰が低そう、
そうだよ、そうそうそう下げてこうみんなで上げてね、なんとかね、よいしょって感じ、
よいしょって、
そう、なんか僕はで、その剣持くんが何かというとよいしょつって、で俺らはもうはっきり意識的に、うん、あ、剣持くんそれよいしょっていいねつって、なんかすごくいい感じだと思うよつって、以来ライムスターは本当に何かっていうとよいしょよいしょ、もう打ち上げでよいしょ、番組の始まりでよいしょ、ビデオの副音声解説でよいしょ、うん、やってて、だから
まあ、よいしょグループ、
そう、ライムスター用語で、まあ、それがもう本当自然にこうなんていうかな、よみたいな意味でよいしょ使える、うんうん、でそれが宇垣さんに伝播し、
言ってる
ね、
さまざまな場所で言ってる人を迎えるときによいしょって言ってる
この調子で宇垣さんが例えばワウワウのね、ナビゲーターを何年も務めたら、もう何年か後のワウワウの日本版はよいしょってもうジョン・カビさんの
そ
の
とおり
よいしょってこれやっているという、ね、可能性がお分かりいただけましたでしょうか。剣持洋平くんオリジナルでございました。ぜひ皆さんも日常生活でお役立てください。よいしょ、
よいしょ、アフター
シックスジャンクション、
よいしょ
よいしょ
言いたいだけ
アフターシックスジャンクション、4月27日火曜日、時刻は6時4分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック、パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸、本日はスタジオに参上しております。よいしょそして
火曜パートナーの宇垣美里です。
ね、あまりやるとね、あまりやると結局はパッパラパミ出てきますんで ね
飲んでるみたいな、
気をつけないで、まあ、とにかく勢い付けにはね、
そうですね、
非常にいいということで、はい、ぜひ皆さんね、ご愛用いただきたいんですが、そんな中ですね、やはり皆さんね、うん、話題といえばアカデミー賞がね、アメリカアカデミー賞、日本時間でだから昨日の
7時半ぐらいからですかね、
うん、発表になり、はい、で日本ではワウワウでずっと中継があり、夜にはその、翻訳がついたバージョンというのがね、はい、放映されたりしましたが、はい、なんと宇垣美里さんがこちらのね、流行るナビゲーターを務められて初務めというかね、ございまして、こちらに関してですね、メールが来ているので、は
い、
まずはこちらご紹介させてください。
ありがとうございます。
タタタントさん、宇垣さん、アカデミー賞中継お疲れ様でした。
ありがとうございます。 ございます。
今年はコロナ禍ということで全く前例のない構成、そうですね、人混みのないレッドカーペット、発表の順番が読めない受賞発表別撮りのライブ、突然のエンディング、受賞式後のパーティーの放映と、今までに見たことのないアカデミー賞でした。 そんな中でも初めてとは思えない落ち着きでホストをこなしていた宇垣さん、主演男優賞の発表と幕切りには司会のジョン・カビラさんが文字通りあっけに取られ動揺していましたが、宇垣さんはあまり動じていなかったようにお見受けしました。さすが総裁、
すごい動揺してたよ
夜も字幕版の放送に出演されていて、うん、本当にご苦労様でしたとか、もう一方、ヨネリンさん、今年のアカデミー賞受賞式例年以上に楽しめました。宇垣総裁にはお会いしたことはありませんが、うん、アトロックファミリーということだけで勝手に親近感を抱き、まるで、ね、あの登園の娘さんが出演しているかのようにハラハラドキドキしながら楽しみましたと。
特に、
マドンソクといってガッツポーズをした場合は、これだからあのクロエジャオがね、
そうです、クロエジャオ今度は MCU も撮るっていう話を、うん、あのされた方がいて、はい、あの他の人もこういう人も出ますもんねみたいな、アンジェリーナ・ジョリーも出ますもんねって言った瞬間、絶対言わなきゃと思って、マドンソクも出ますって
ぶっこんじゃったね。
体温がブーンって上がっちゃって、
それまでの会話の流れとは明らかに温度の違う人が、
多分そう、アンジェリーナ・ジョリーで受けなきゃいけなかったのにマドンソクって言わなきゃみたいなで、はってなって、で言った瞬間わーみたいな空気になったので、失礼いたしましたって言うしかなくて
すごすごと
失礼いたしました。
いやいや、いいんですよ、そこがやっぱ宇垣さん の, その冷静な司会運び&熱いところ、
瞬間的に気が触れてしまいましたみたいな。
気に触れてない、触れてない、触れてない、しかもそれ重要なところだから要するにクロエジャオがやってね、そのマドンソク夢の組み合わせですから、これが
楽しみと思って話してるかと思いました。
まあ、クロエジャオがどうやって映画撮るんだっていうのはなかなか楽しみだけどね、
どういう、ね、はい、撮り方にするのか、う
ん、まあ、でもね、とにかくね、特にマドンソクといってガッツポーズをした場面はアトロックファミリーがみんなガッツポーズをしていたと思います。そして最大の見どころは主演男優のアンソニー・ホプキンスに決まった時です。あたふたするみんなに対して表面上は慌てながらも予想してたもんねという表情が最高でしたというね。
いや、そう、あの本当にね、あの村西さんのお話を聞いていたから、一応、いや言うてもさすがにさ、チャドウィック・ボーズマンでしょとは思ってましたが、一応アンソニー・ホプキンスの場合の、うん、だとしたらこういう部分だなみたいなメモをしていたので、う
ん、ちゃんとバックアップね。
で、まあでもって言って喋れたのは本当にもう本当にあのメラニー様のおかげ。
メラニー様ね、
師匠がまた一人増えたと、
これ一応そのどういう状況か、まあ、アカデミー賞その、ね、あの中継の様子ご覧になってない方にあれすると、はい、あの例年とその、まあ、いろいろ異例だったっていうのはね、はい、あのそれこそスティーブン・ソダーバーグが全体監督 で、
そうなんです、
もうオープニングから何からちょっと映画チックっていうか、
まあ、ストーリーテリングとしてっていうふうに話していて、うん、まあ、この人は昔こういう仕事をしていて今この仕事でノミネートされていますみたいな、
ちゃんとこう説明がね、
そう、歴史を語っていく形だったんですけど、
う
ん、
あとオープニングのさ、こうさ、レジーナ・キングがこう歩いてこう撮ってさ入っていくとこの映画もう完全にこうなんていうの、あのあのなんだ、あのあれあれ、オーシャンズシリーズ調というかね、やっぱね、スティーブンソン、
そうですね、
なおかつ音楽がね、あの今回はオーケストレーション入れられないということで DJ としてなんとクエストラブ、これはザ・ルーツというね、ヒップホップバンド、うん、もうあの世界一 の、 あのヒップホップバンドクエストラブ、ドラミングでもおなじみクエストラブが DJ として音楽全体、あの会場の全体の雰囲気を仕切っているのは、これヒップホップファンとしてもふーっていう、うん、そしてそのね、クエストラブがかけるね、EU のダ・バットに乗せてグレン・クローズがケツを揺らすという、このくだりなんかも
クローズが戻ってるみたいな
ねえ、まあ、あれ多分仕込みだと思うんだけど
ですかね、さすがに
なこと分かんないけどね、
ノリいいなと思
って、いろんな、まあ、今年ならではの見どころがある中で、確かにこう見てて、うん、おやと思ったのは作品賞、作品発表しちゃうんだ。
そうなんです、うん、いつも例年だとね、まあ、鳥を飾るっていう感じだったのが、
うん、当然そうですよね、
主要がちょっともう先に出てきて、
作品賞やって
最後が主演女優賞、そして主演男優賞、
つまり
これは
そうですね、これつまりその、うん、本命と目されていたチャドウィック・ボーズマンは亡くなれてしまいました、
はい、
チャドウィック・ボーズマンの、まあ、追悼イベント的なことも込みで最後に盛り上げる、だからまあほぼほぼチャドウィック・ボーズマンに決まってるからこの構成なんでしょうと、
そうそうそうって思ってたんです
よ、思うよね、
うん、うん、あ、もうこれ決まってんだなみたいな、うん、って思った
ら、アカデミー賞とはいえこういうのはもうねえみたいな、
まあ、ある意味でもだから納得しましたよ、本当に知らないんだなって、
逆、そうそう、だからアカデミー賞のガチぶり、
そう、
を証明ですよ、
ね、事務所の仕事すげえや、
あの守り切ったっていうね、
そう
だから逆にでもそのテレ、なんていうかな、そのイベント仕切りチーム、うん、まあ、番組イベント仕切りチーム、だから言っちゃえばスティーブン・ソダーバーグですよ、スティーブン・ソダーバーグはメラニーさんほどの読みもしていなかったってことだよね、
もうちょっとこうなんかスパイを放つことはできなかったのかしらと思ったんですけど、まあ、あ
のメラニーさんの読みも英国アカデミー賞の結果を見てという流れなんで ね、うん、これ準備とはまた違うけど、でもやっぱさ、ちょっとこれおい、これやっぱちょっとこれラスト万が一ね、何パーセントかこれこっちだったアンソニー・ホプキンスだったらこれ、うん、終わりとしてやばくねみたいな、
ね、来てなかったので余計に逆に大丈夫かなと思って、はいはい、アンソニー、え、 ハサニー・ホプキンスは今どちらでどのような体調で過ごされているのかしらって、
うん、そうですね、
わたわたしちゃって、うん、まあ、後ほどツイッターかインスタグラムでね、うんうん、ありがとうみたいな動画を上げててほっとしましたけど、びっくりしちゃって、
ね、いやでもそのアカデミー賞のガチぶりと、うん、そのなんていうかな、ショーアップとの、そのガチぶりとのそごぶり、ね、そのなんか俺はやっぱそういう時にこう、裏を想像するのがすごい好きで、おい、どうなってんだおいディレクターが、おい、どうなってんだお前、バカ野郎
!ABC の人、ね、現地の人、相当わたわたしてたろ、ね。
わたわたしてるし、で、俺はすごい思ったのは、なんつうの、いや、なんていうの、投げっぱなし、その、それ、うん、それに関して別にフォローするでも、なんていうのかな、終わりっぱなし。
そう。
あ
来てないんで。
ということで。
何もないです
ということで、今回は、主演男優賞はアンソニー・ホプキンスということで。
そう、でした、終わり。
アンソニー・ホプキンスさんでした。
名前忘れちゃった、誰だったっけ、あの、うん、あの、ノミネート発表された方。あの方だったからよ、うんうん、ジョーカーのあの方だったから、
余計に、ホーキン・フェニックスだね。
ホーキン・フェニックスはいつもやらかすイメージがあったので、
去年のジョーカーの時のね、ゴールデングローブのあのコメントなんか、相当やらかしてたというね。
もしやみたいな空気も流れて、
あいつだってほら、まずその前にラッパーのになる宣言のさ、容疑者ホアキン・フェニックス前科があるから信用されていないっていう。
そうなんですよ。だから一応そのフロアの方が本当かどうか確かめてって言い
始めて、あと、まあ、当然ララランドムーンライト事件もあるじゃないですか。
そのヒューマンエラーの可能性も、うんうん、ここまで来ると もはやある可能性もあるみたいになって
きて、だって番組の側そこまで作っといてね、
で急に終わっちゃうし、ちょっと一回調べてみたいな、うんうん、調べてって何と思いなが
ら、でその当然現地もそれなりのバタバタなところにつけてのさらにこっちの中継ですよね。だからこっちはな、現場は実際、まあ、画面で見てても当然皆さん、
ポカーンですよ、
うん、ただ宇垣さんはやっぱりそのバックアップ、そのコメントを用意していたぐらいあって、まあ、その
さすがに、うん、なんか、まあ、アンソニー・ホプキンスを少なくとも称えなくてはという気持ちがあったので、うん、もちろんびっくりはしてましたけど、うんうんうん、
素晴らしい作品、僕見えてないけどファーさんも素晴らしいんですもんね。
素晴らしかった、また一つ彼の代表作ができたなっていう作品ではあったんですが、そうなんですよ、
ね、あと、まあ、そのスタジオの、ね、皆さんの雰囲気もあるでしょう。まあ、でもその中でやっぱり総裁たるゆえん、
いや本当ちゃんとできていたかどうか、
いや、あの、ね、私から見てもね、そのいろんな作品をとにかく多分あの、まあ、分かりませんけど、どの出演者よりも、もっと言えば今までの、いろんな出演者のいろんな方いる中でも、おそらく一番急にあの見れる限りはご覧になってたのももちろん分かってますし、あとね、すごく聞いてるなと思ったのが、うん、ちゃんと前哨戦のあのコメントであるとか、そこを踏まえて、これだからあの特にヨン・ユジョンさんがね、
ユン・ヨジョンがね、もう本当に
ユン・ヨジョンさんか、もこれ間違えると彼女も
怒られちゃうよ。
ユン・ヨジョンさんがやっぱり一連のね、やっぱゴールデングローブとかのあれってこうやっても、ね、
スピーチがすごくあのチャーミングで、うん、であのおっしゃってたから聞いてたし、さらに聞いてるとどんどんユン・ヨジョンさんのことが好きになっちゃって、なのであの応援もすごくできたなというふうに思います、う
ん
う
ん、でしかもコメントの中で、ね、あのユン・ヨジョンさんがそのキム・ギヨン、ね、監督のこと、あれはだから要するにポン・ジュノ の、昨年の受賞でバーッと盛り上がって、で今年もこういう形で韓国勢こうバーッて注目されてっていうけど、うん、まあ、アカデミー賞の皆さんご存知か分かりませんが、キム・ギヨンという世界的に、記録されるべき才能がいましてね、とあそこで韓国映画の歴史は急に始まったわけじゃないっていうのをガンってこうぶっ込んだっていうのはね、
感動しました私、
うんうん、やっぱりただの食えない人じゃないよっていう
本当にそう、
うん、感じもあってね、
ずっとひょうひょうしてるんですけどね、
はいはい、あ、すいません、アカデミー賞の話いっぱいしたい、はい、あの後ほどね、あのあれですよ、あのメラニーさんにもお話伺いますからね、
はい、
ですいません、もうどんどん時間が来ちゃって、あのすいません、ちょっと私ごといいですか、
聞きたい、
本当に
聞きたい、あの、
ね、
聞きたい、
あの4月28日にですね、だから明日なんで、もう本当これ
完璧、
明日なんで、あのライムスターがですね、 MTV アンプラグド、はい、2月28日オンエアした、番組のですね、ミュージック、なんだ、ブルーレイ DVD 版映像版と、そしてそのライムスターとしては初のライブ版としてこれをリリースすることになりました、うん、ということで昨日もね、ザ・サウナオンエアさせていただきましたが、今日もここからですね、一曲オンエアさせていただきたいと思います。ライムスターとしてのその10人編成、ストリングスも入れての、ナンバーバンドの試み、全員誰もクリック、つまりその、一定のリズムを刻む何かみたいなのを耳で聞いたりはしていない、うん、ラッパーと、そしてその生楽器の、生のこのせめぎ合いがこう生み出すグルーヴ、皆さん感じていただければと思います、ということで今日お聴きいただくのはこちらの曲でございます。ライムスターで The Choice is Yours Live on MTV Unplugged。 はい、ということで、あ、すいませんね、よいしょ、明日4月28日発売のライムスター MTV Unplugged、から Choice is Yours お聴きいただきました。今週はまたね、明日もですね、明日明後日し明後日も、ここから1曲ずつまた新たにかけていきたいと思いますので、お楽しみにしてくださいませ。気に入った方はチェックしてね。ということで、本日もメイン紹介行ってみましょう。
この後すぐはカルチャー界の気になる人、物、ことを紹介するカルチャートークのコーナー。今夜は昨日発表されました第93回アカデミー賞の結果をガチのアカデミーウォッチャーミスメラニーさんとおさらいしていただきます、
ね、メラニーさん自身どうお考えになっているか非常に楽しみですね、そして7時から日替わりでライブや DJ プレイをお送りする、音楽コーナーライブ&ダイレクト。今夜のアーティストはこちら。はい、先日21日水曜日に EP ローカルサービスコンプリートエディションをリリースした東京出身ヒップホップクルー、東京で一番イケてるヒップホップクルーですね、キャンディタウンから DJ MC マサトさんと DJ ミネソタさんが番組初登場です。
その後7時40分頃からは動画配信サービス Unext にて見放題独占配信中のハイクオリティなドラマを作り続ける HBO 作品の中からゴールデンウィークにおすすめのドラマを海外ドラマ評論家池田聡さんにご紹介いただきます。マイスイートホームはちょっとお休み、はい、ということですね。今週お休みです。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは
祝完結記念、吉永文の傑作漫画大奥の凄さを今改めて考える最高会議 by 宇垣美里&福田梨香&佐久間信行
よいしょ。
アカデミー賞風に言おうとしたら普通ボクシングみたいになっちゃいます。
謎の疫病によって男女関係が逆転した江戸時代を描き、実写ドラマや2度の映画化、さらに国内外の漫画賞や文学賞で高く評価される SF 時代劇の傑作、それが吉永文さんの大奥。今年の2月に16年の連載が完結したことを記念し、今夜ついにアトロクで大特集です。
宇垣さんね、もうアカデミーが終わったと思ったら大物がドンと控えて、
その後すぐ漫画読み始めるっ
ていうすぐ漫画読み始める
スンって読み始めて、レジュメ作って
、ということで語り手はこのお三方です。まずは吉永作品で人生を学んだということ宇垣美里さん、そして吉永さんと公私ともに親しいお菓子研究家の福田梨香さん、さらに吉永作品は同人誌から全て読破しているという元テレビ東京プロデューサーの佐久間信行さん。この最強夫人で漫画大奥がいかにすごいのか、その進化と魅力について大奥デビューしてない私に分かるようプレゼンして、私は当然その読んできますよっつったらダメだっつってね、絶対容赦するなっていうことで現に禁じられておりますので、私に言ったらこの
でもこれも聞いたら絶対読みたくなる、
注入していただいて
読まなきゃいけないぐらい震えるはず
震える、今すぐ今すぐ
足りねえ、大奥が足りねえってなるはずです。
プレゼンよろしくお願いいたします。、
はい、番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしております。アドレスは歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。エッションアフターシックスジャンクション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。